皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。京都人町出会いもんの時間になりました、今日も進行役を務めますのは下村静子でございます。よろしくお願いします。そして私のパートナー今日は
建築士会まちづくり委員会の上原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか普通なんていうのかな、7月のその山鉾巡行が過ぎると、うんうん、梅雨明けで、
ね、もうちょっとそうですよね、
するというのが常なんですが、うん、今年はちょっと様子が違いますね。
ねえ、うん、今日もすごいもうジメジメして蒸し暑いね。
ね、梅雨入り自体もちょっと遅かったようなんですが、うんうん、はい、それとやっぱりなんか気になるのは新潟のあのね、
う
ん、
あ、そうですね、
地震で、
う
ん、やっぱり建物倒壊しているのとか見られると建築士さんとしては、うん、はい、
そうですね。
ねえ、
うん、まあ最初もしっかりもしたものを建てなあかんなっていう話とか、うん、でいろいろまあ建築に携わってるものとして何ができるかなっていうことは考えますね。
そうですよね、うん、はい、今日はあの30分間、今週じゃないごめんなさい、今月のテーマが京町屋ということでね、はい、お届けしてまいりますので、この後30分間お付き合いください。ただいま参上のコーナーです。このコーナーではいろんな方にねゲストとしてお越しいただきまして、その専門のお話を伺っているんですが、先ほどちらっと言いましたように今月のテーマ京町屋ということで、1週目は京町屋友の会の方に来ていただきました。まあ実際にお住まいであり、そしてまたその京都にねどうかこう町屋がたくさん残っていくようにということでいろんな活動をされていたりとか情報共有の場を作られているというお話、そして2週目が住んでいる方にお越しいただいて、まあ、どんなふうな思いを持ってねその町や景観も含めて残していこうというふうなことをされているのかというお話聞きました。そして今週が3週目になるんですが、ゲストとしてお越しいただきましたのは財団法人京都市景観まちづくりセンターの事務局次長でいらっしゃる寺本健三さんです。こんにちは。
こんにちは、寺本です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。この京都市景観まちづくりセンターというのはもうそのものズバリ京都の、景観であるとかまちづくりのことをね、考える場というか市民も気軽に情報を得られる場、あるいは情報を発信しつつ市民と一緒になって何かできたらいいなという思いがあって作られた場と考えてよかったんですよね。
そうですね、はい、ちょうどできて、今年の10月で10年目になりますね。まあ、町づくり皆さん方の町づくりをまあ支援するというそういう仕事と、
はい、
まあ、もう一つはその京町屋をまあ保全活用していくという、まあ、大きな意味で2つの仕事を持っております。
はい、はい、やっぱりこのねセンターとかができてからその京都の町屋がどういう状況なのかっていうのもなんか把握されて発信される機会が私なんか増えたのかなというふうに思ってるんですが、実際今のその京都の町屋の現状というか、どんなふうなことが分かってきているのか、今どんなふうな状態なのかというのを教えていただけるでしょうか。
はい、ちょうどこのセンターを作る10年前なんですけれども、はい、まあ、市民の方あるいは学識者あるいはNPO の方々とかねが集まっていただきまして、約600人ぐらい延べで集まっていただいたと思いますけれども、まあ、上中市も東山の、まあ、都心の中心部ですけれども、まあ、そこに京町屋がどれくらいあるかということを、まあ、皆さん方と一緒にまあ調査をいたしました。
お、
そしたらまあその時まあ2万8000件あったという、うん、そういうまあ実態が分かっております。
はい、
で、その後まあ追跡調査ではないんですけど、全体ではないですけど一部をもう一度調査をいたしましたら、だいたい7年間で 13% 減ってたんですね。ですからそれでまあだいたい2万8000の、掛け算しますと年間まあ 400-500 ぐらい減ってるかなという、まあそういう結果が出ましたんで、ただ最近まあ町や都心部で活用が非常に盛んですから、そんなに減ってないかなと、年間 400-500 も減ってないかなとは思いますけれども、まあ減ってるのは確かですね。はい、
ああそうですか。そのね今の数字2万 8000というのが私なんか多いのか少ないのかっていうところ自体もねピンと来なかったんですが、10年前のその2万8000というのはその当時としてはまだこんなに残ってたのか、あるいはいやもうこんなになってたのか、どっちだったんですかね。
それなかなか難しくてというのはその147万のこんな大きな都市の中にその木造の伝統的な木造建築物があのこんなに残ってる町がないんでね、比較の比較のしようがないんですよ。
そうですか。実際は
いや、あの東京でも大阪でも名古屋でもみんな、まあ、繊細にやってますから、あの町中にそんなには残っておりませんのでね、ですから、まあ、比較のしようがないというのはあるんですけど、まあ、あの減っていくのは確かなんで、そしたら実態はどれくらいであろうということを、まあ、センター設立の時期に、まあ、調査をしたんですけどね。
ということはそれがそのこんな140万都市の、ね、中に木造建築物がそれだけあるっていうこと自体が京都のすごい特徴で、
そうですね、
そのこと自体がひょっとするとっていうよりはもう後世にも残す誇るべきところだっていうところにつながってくるわけですよね。
ですから、まあ、
他にないわけですから、
そうそう、他全世界探してもないわけですから、うん、これはもう京都、まあ、だけの話なん で、うん、で特にやっぱり皆さん方が市民の皆さん方が一緒になって調査をしていただいたと、それで、まあ、あの一部ヒアリングなんかも行いましたんで、やっぱり住んでおられる方あるいは所有者の方がいやうちはそんな町は違うと思ってはる人がたくさんいはったんですよね、うん、
町屋に住みながら、
住みながら
古い木造の家に
やというぐらいの意識しかなかったと
はは
ですから、あの10年前のその調査への非常に大きなあの効果影響はあったかと思いますね、うん、ですからこの10年間で、その町の様相、町屋に対する皆さん方の意識というのもかなり変わってきたんちゃうかなとは思いますけどね。
あ、なるほど。じゃあその調査によって改めて、まあ、どれだけそういう木造の町屋っていうのが残っているかというのが分かったと同時に、まあ、それも分かったというのも、いいことなんですけれども、同時にそういう市民の町屋に対する関心みたいなところをこう掘り起こしたというか、うん、 そうね、そういう結果につながった。
そうですね、そうですね、うん、まあ、我々もそういうことを、まあ、目指して、調査はしたんですけれども、まあ、それがちょうどその皆さん方の意識の、まあ、変わりよう、あるいは世の中の落ち着きようなんかとも相まって、現在のこの町屋を活用しよう、大事にしていこうという、うん、まあ、風潮が生まれてきたのかなとは思いますけどね。
あ、そのね、今大事にしようという思いっていうところに行くと思うんですけれども、はい、まあ、町屋の調査をしてこんだけ残っている、はい、で自分も実は町屋に住んでたんやっていうのが分かるのと、はいはいはい、それから、ね、こういうのを大事にしていこうっていうところに行くまでの道のりがまださらにあるような気もするんですよね。あの調査された時はかといってこれ絶対自分らが何としてでもこのまんまの家で住みたいんやとかっていう、そこまではまだなかなか行き着くっていうところは ね、難しかったと思うんですけどね、うん、
それでまたあの16年にその部分的な追跡調査をした時に、まあ、アンケートなんかも取ったんですけれども、うんうん、やっぱり住み続けたいという方がちょっとあのパーセントまで今覚えてませんけどかなりいらしたというのは確かなんですよ、うん、で、町屋そのものもかなりそういう様式を残している建物がたくさんあったんで、ただやっぱり住み続けることに対する心配というんですかね、修繕にお金がたくさんかかるとか、あるいはまあ相続した時どうするとか、まあ、いろんな悩み事があったわけなんで、まあ、我々としてはその悩み事を相談できる場所にしたいなということで、うん、そういう悩み事町屋の相談を開設したり、あるいはそういう NPO の皆さん方がかなりいらっしゃるんですね、その、うん、修繕をやるためにはどういう技術の革新をしたらいいかとか、うんうん、あるいは空き家をその学生さんたち、あるいは若い芸術家たちに貸すようなこう、お見合いをさせるような、うん、そういう NPO の皆さんもいらっしゃいますし、うん、ですからそういう NPO の皆さん方が集まってそれぞれの持ち味を生かして力を発揮できるような そういう集まりも作りたいなというのは、そんなお手伝いもさせていただいたり、うん、まあ、どちらかというとそういうソフト的なね、ソフト の、うん、あの支援はいろいろその調査などやってたんですけれども、まあ、あの今回去年から18年度からですけれども、京町やまちづくりファンドというね、これはファンド基金ですけれども、はい、まあ、これで、修繕費を、修繩の費用を、まあ、あの町線から、市民の皆さん方にお出しできるという、そういう基金ができましたんで、はい、まあ、これを使って具体的なそのこんな風にしたらこんなに住みやすくなるんですよという、うん、まあ、それをあの現実に見ていただいて、こういう活動を広げていきたいなと、うん、まあ、そんな風に考えてます。
今おっしゃった中のね、その2つの大きな柱があったと思うんですけれども、あの自分がまあ壊すのもったいないし残したいなと思わはった時、このような形式でね住み続けていきたいなと思わった時に、でもどこに頼んだらいいのかわからへんとか、どこに相談したらいいのかわからへんっていうのを、一つセンターができることによって解消されたっていうのはすごい大きいですよね。だからあのもう仕方ないなっていう、それまでは潰れていってたかもしれない町屋を相談することによって、あ、残せる手立てがあったんやってことが分かって残したっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、それと2つ目はおっしゃったみたいに資金的な問題ですよね。あの不安を、やっぱ解消してもらうと同時に、自分らでここまではなかなかできひんねんってもったいないなと思うんやけどっていう人たちに対してのやっぱりサポートっていうところは大きいですよね。
まああの我々ファンドで支援、例えば17年度でしたら7件今完成しておりますけれども、あの回収費全部を当然支援はでき補助はできひんのですよ、うん、
はい、
で上限は500万やし、あの工事費の2分の1ですから、だから1000万の工事されたら500万と、うん、それ2000万の工事されてもやっぱり500万、うん、点は500万なんですよ、はい、で実際はやっぱりあのかなりお金かけてはります。で、うん、我々があの支援させていただくお金のは、まあ、その一部なんですよね。ただ我々としては、まあ、応援歌やと、うん、頑張ってくださいと、あの背中を押すと、うん、そのことによって、まあ、あの大事にしようと思っておられる方が決心されると、
うん、
あのそういう話はあの7軒の、うん、オーナーの方にこの前集まっていただいて、
はい、
こう横のつながりを作ってくださいということで話し合いをさせていただいたんですけども、
う
ん、
ということは今その京町屋のそのファンドを使って7件を実際に回収されていると、
はい
は
い、で、はい、でそのオーナーの方、まあ、所有者居住者の方でその、まあ、連絡いうかあのネットワークを作ろうということで、うん、あの話し合いをしていただいたら、まあ、我々があの焚き付けたわけではないんですけど、お互いにこう協力してやっぱりこういう活動を広げていくような、我々に何かできひんやろうかというような話をしてくれはりまして、まあ、我々としては非常にありがたいなと、うん、それともう一つはあの今度は寄付していただいた方の、集まりを作りまして、 で、できたこの前の船鉾がね、船鉾の
紹介書
ができましたんで、はい、それを見ていただいて、うん、でちょうど今祇園祭りですから、2階でその祇園林の練習をしている風景をね、うん、見ていただきまして、うん、まあそれも同じことで、寄付していただく方もやっぱりこうネットワークを作っていただきたいなと、うん、まあ、そういうことをすることによって、まあ、このファンドで支援できる対象はわずかですけれども、人の輪を広げることによって、まあ、運動として広げていきたいなと、うん、まあ、そんなふうに考えております。
よくね、あの山の保全のためにね、植林をしましょうとかっていうことで、みんなで行って植林したりとか、植林するため の、 その植樹のためのお金を寄付したりとかっていうのはありますけれども、あの、まあ、そういう自然も確かにすごい大事で、あの必要なことなんですけど、かたやその町中にとって の、 その財産ということになってきたとき、はいはい、京都の人たちにとっては町屋だし、はい、それが強いてはその、日本の、
そうですね、そうですね、
まあ、言ったら保全するべきものとしてみんなが捉えてくれはって、ね、寄付してくれはるっていうようなことは大きいですね、これ。
そうですね、
うん、
まあ、自分でできる範囲内のことを、 どういうふうにしていくかという、まあ、それが大きい大事なことかなと。ですから、まあ寄付していただいた方にまた言うのも厚かましい話なんですけど、しかしまあ、 こんな私はいいことをしたんやから、あなたたちもどうですかって、ぜひ周りの人に広めてくださいというようなお願いをしてるんですけどね。
でもうすでに7件回収されてるということですけれども、はい、やっぱりそういう目に見える形でもう回収されたところがある、見てもらうっていうのも大事なことなんでしょうね。はいはい、
そうですね、具体的なものが出てこないとどういうことをするかっていうのが分かりませんから、見ていただいたら、まあ、うちも何とかしようという方も当然出てこられるんで、そういう意味でその広がりを作っていきたいなと考えております。
なるほど。じゃあこれから、ま、もう少し皆さんに広く知っていただいたりとか、ね、あるいは寄付を募ったりとかしながら、
はい
ね
はいはい、今年度も3000万円、総額は約3000万円ですけれども、まあ、去年の例から言うと、まあ、10件程度ぐらいかなと思いますけれども、はい、まあ、支援していきたいと思いますんで、
はい、
その締め切りがちょうど7月いっぱいになってます。
ですから、
もしそういう心づもり等がありましたら、まちづくりセンターの方に電話を入れていただきましたら、まあ、とにかくお話を伺うと、
うん、
それで、まあ、来年度工事ができなかったらまたその次というのは、まあ、相談していただく、その場として町線を知っていただくというのは非常に大きいことですので、もしそういう気持ちがおありでしたら、ちょっと町づくりセンターにご一報をお願いしたいなと思います。
はい、電話番号のお伝えしておいて大丈夫でしょうか。はい、はい、京都市景観町づくりセンター、電話番号は 075-354-8701 075-354-8701 となっております。はい、今日は京都市景観まちづくりセンター事務局次長の寺本健三さんにお話を伺いました。この後も残っていただきまして、また後半のお話をお付き合いいただきたいと思います。はいはいはい、では1曲お聴きいただきましょう。大高しずるで戦争は知らない。代わってはばったり将棋のコーナーです。このコーナーは建築士会の担当の方にいろいろお話を進めていただいておりますが、上原さん今日は、
はい、眺めを楽しむというテーマでちょっとお話しさせていただきたいと思います。
はい、
今月のテーマが京町家なんですけれども、なんかまあ単体のお話をね、お住まいの方とか単体のお話があったんですけれども、うん、町並みとして京町家が並んだところもやっぱり風情があっていいもんやなというふうに思うんです。
全然雰囲気違いますよね、やっぱり ね、
ですよね、
並んでいるとね、
うんうん、でやっぱり町で歩いてる時にそういう町並みを楽しんだりとかっていうこともあると思うんですけれども、普通まあどういうところを眺めて歩いてはるかなと思ってね、
はい、
繁華街でしたらまあショーウィンドウですとか、まあ、店先にまあ緑が並んでたりとか、あと建物そのものですとかね、であとまあ自然のこの神社とか、山並みとか伝統的なものとか、京都はもうすごくこう歩いて楽しいね、眺めるところがたくさんあるなというふうにすごく思うんですよ。
はい、
で、9月1日からなんですけれども、あんまり全国でも例がないと思うんですけれども、その眺めを、より良いものに眺めの景観を作っていこうっていう条例が京都市で作られることになって、
眺めの、
はい、
眺めの、
眺めの景観を、より良いものにしていこうと。で、それが9月から施行されるんです。うん、でちょっとまあ、あんまり条例の中身とかは硬いので、
はい、
まあ、そういう紹介ではなくて、
はい、
どういうところからの眺めを大事にしようかっていうのが、うんうん、38箇所決められてるんですよ。
はい、
で、皆さんもお聞きになって、あ、こういうところをいいポイントやなっていうのをまた紹介させていただこうかなと思ってるんです。
はい、
例えば通りで眺めをこう楽しめるというところでこれから創生していこうというのがお池通りですね。
お池通り、
うん、京都って本当に三方山に囲まれてますので、大きい通りにしても細い通りにしても南以外はね、こう 見通したら通りの先には山が大体見れ、
そうですよね、う
ん、でそれもまあ普通に歩いてたらこう、ね、下の方を見て歩いてたら気づかへんかもしれないんですけども、もうお池通りとかまあすごく特徴的なんですけど、東見たら東山、西を向いたら西山が 見えるんですね、
うん、
で建物もこう綺麗に近代的なのが揃ってて、でそういう眺めをこれからも綺麗に整えていこうというところですとか、
はい、
で五条通りもこれからもそうですね、五条のどんつき東山の方には清水さんが見えたりとか、そういう通りからの眺めを守っていこうということですとか、
はい、
あとは町の中に歩いててっていうところではないんですけれども、京都はすごくその借景っていう考え方が昔からありまして、
うん、
そのお寺の中の庭園から、の眺めを楽しむというところがあるんですね。
後ろのね山並みとかが上手にこう風景の一部になってね、
う
ん
うん、そうですね、
それこそ雄大であったりとか、うん、こう静けさであったりとかっていうのを感じられますよね、うん、
でその代表として円通寺ですね、
はい、
円通寺から比叡山、うん、比叡山を見ると、
うん、
であとは河原町の、五条上がったところの帰国亭とかも、はい、いいお庭がありますし、
うん、
で、その他にも、町の中からということでしたら、鴨川の大文字が見えるポイントがすごくたくさんあるんですけれども、はい、大文字を見たりとか、高野川から方っていう字を見たり、
あ、方の字ね、
そうですね、
うん、
で北山通りから妙法の方の妙の方ですね、で西王子もどんつぎ北の方を見ましたら左大文字が真正面に見えますね。
あ、
で 見た時の周りの、景観も綺麗なのが見える方がいいなというふうなものを作っていこうというふうな条例なんです、
う
ん、
ということはつまり、うん、そういうのが見えるように周りの建物であるとか、うんうん、そういうの考えなあかんよっていうことになってくるわけですよね。
そうなんですね。
あとね、私もう一つ大文字に登った時に、はい、いつも街中を、はい、街を見下ろせるじゃないですか。
そうですね。
で環境市民でも、まあ、私が活動している環境市民でも、うん、修学旅行生とかにエコ修学旅行ということでご案内する時には、うん、大文字に登ってまずは京都の街どんな風にできてるのか見てもらおうっていうようなようなことをするんですけれどもね、はい、すごく変わったのが、うん、昔は大文字から見る街の中の景色って黒かったんですよね、
う
ん、
あ、
瓦屋根で黒かったんですよ、
うんう
ん、それが白白になってる、
うん、あ、ビルが増えて、
ビルが増えて白いところがいっぱいになって、
うんうん、はい、
これはねやっぱりなんか京都の、まあ、いった町屋が減ったということとつながってくるのかもしれませんけれど、
う
ん
ね、
なんか代表的な景観がちょっと厳しい状況になったのかなっていうのを感じましたね、
うんうん、やっぱりそうですし、京町屋にしても個別個別のものを個体個体を守っていったことによってこう本当は、屋根がね並んだりとか、それもその見下ろした時に見た風景としてね、保全されていったらいいなというふうに考えますけどね。
やっぱり、寺本さん、こういうふうな、はい、まあ、条例も合わさって、うん、そのさっきの京都の景観ですけれども保全がどんどん進んでいくということにつながっていくんでしょうね。
そうですね、規制も大事ですし、市民の方が、自分たち その家をどうするかという、そういう積極的に良くしていこうというね、その気持ちがやっぱり大事ですし、まあ、相まって、京都の街を良くしていこうという、そういう方向性に持っていこうということですね、はい、
このね景色だって、はい、本当そうですよね、京都の人たちにとって慣れ親しんだりとか、
ね、
ほっとしたり和んだりとか、もう本当に大好きっていうようなね、景観であったりとか景色であったりするわけやから、
そうですね、
うん、
見慣れてそれをまた評価することによって守っていかなあかんなっていうふうな意識にね、つながればと思いますね。
あ、そうですか、うん、全部で何箇所ぐらいあるっておっしゃってましたっけ、
そのポイントが決まってるのは38箇所ですね。
38箇所、
はい、
もっと増やしたらいいですね
そうですね、
もっと増やして京都の人は、うん、ここが、ここから見るこの景色がすごい大事なのよって、うん、京都の気持ちをなんか表してるみたいでしょ、うん、みたいな、
うん、そうです
ね、それをまた訪れた方に紹介して、うん、ほらいいでしょ、うん、素敵でしょうって言えるところがね、
はい、
いっぱい増えると、
うん、面が増えるとね、
いいかなと思いますね。今月は京町屋ということでお話は進めているんですけれども、それがつまりは京都の、まあ、景観のところにつながって誇れる 私たちが後世にも誇れるものにこうなっていくのにつながっていくということですね、はい、ありがとうございます。さて、それともう一つ今日は、お知らせがありますね、
そうですね、このラジオカフェがあります三条通りで7月24日におみこし祭りというのが開催されます、火曜日ですね、午後7時から、三条高倉の京都文化博物館前で、丹波八坂神社の太鼓の演奏が奉納されます、で、おみこしも8時ぐらいに多分通ると思いますので皆さんぜひお越しいただきたいと思います。
これもね、後の祭り、の一つとして、だんだん定着してきましたよね。
そうですね、
ぜひ皆さんお集まりになってください。7月24日火曜日夜7時から京都文化博物館の前で、見ていただけるということです。京都人町出会いもそろそろお別れの時間になりました。今日は京都市景観まちづくりセンターの寺本健三さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。